最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
皆さんこんにちは。パーソナリティのはるかです。2026年4月26日日曜日、気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。さて、今日4月26日は世界知的証券権の日なんだそうです。 WIPO 世界知的証券機関によって制定された日で、知的財産が私たちの日常生活にどう貢献しているか、その意識を高める日なんですね。発明や創作、ブランドなどを守るための特許や著作権、商標といった権利のことです。最近は AI が文章を書いたり、絵を書いたり、さらにはコードを生成したりと、創作活動のあり方が大きく変わってきていますよね。そうなると、AI が作ったものの権利って誰のもの？とか、学習データに使われた元の作品の権利はどうなるの？といった新しい課題も出てきています。技術の進化とそれを支えるルール作り、このバランスって本当に大事なんだなと改めて感じます。今日のポッドキャストでは、そんな AI 開発の最前線から私たちの開発現場を劇的に変えるかもしれない具体的なテクニックまで幅広くお届けします。前半は AI 業界の大きなニュースを2つ、後半はクロードコードや GitHub コパイロットを使った明日から試せるかもしれない開発効率化のアイデアをたっぷりご紹介しますよ。
まずは AI 業界、特に開発者ツール界隈を揺るがす大きなニュースから見ていきましょう。 925Mac が報じた記事によると、イーロン・マスク氏率いる宇宙開発企業スペース X が AI コーディングツールカーソルと提携し、買収する可能性も出てきたとのことです。カーソルは特に Mac で開発するソフトウェアエンジニアに人気の AI コーディングツールで、大規模言語モデル、いわゆる LLM をアプリ開発のプロセスにいち早く取り入れたサービスの一つです。この提携によってスペース X とカーソルは、世界最高のコーディングと知識作業のための AI を作るとも協力していくと発表しています。驚くべきはその規模です。この提携にはスペース X からカーソルへの100億ドルの支払いが含まれていて、もし条件が整えば、なんと600億ドルでの買収につながる可能性があるそうなんです。日本円にするととんでもない金額ですよね。スペース X は2ヶ月ほど前に同じくイーロン・マスク氏が率いる AI 企業 XAI を吸収したばかりで、 AI 分野への投資をものすごい勢いで加速させているのがわかります。ではなぜスペース X がカーソルと組むのか。記事によると、カーソル側のモデルトレーニングを加速させることが大きな目的のようです。カーソルはこれまでもコンポーザーという独自のコーディングモデルを開発してきましたが、さらなる性能向上のためには膨大な計算資源、つまりコンピューターのパワーが必要不可欠でした。今回の提携でカーソルは XAI が持つ巨大なスーパーコンピューターコロスヤスを使えるようになるんです。これによってモデルの知能を劇的にスケールアップさせることができるとカーソル側はコメントしています。この動きは AI コーディングツールの競合であるアンスロピックのクロードコードや OpenAI のコデックスにとって強力なライバルの登場を意味します。開発者ツールをめぐる競争がさらに激しくなりそうですね。宇宙企業が AI 開発ツールの覇権争いに本格参入するというのは、なんだか未来を感じさせるニュースです。
続いてはこちらも AI 業界の巨人、オープン AI からのニュースです。同じく 925Mac からの記事で、オープン AI が新しい画像生成モデル ChatGPT Images 2を発表したという話題です。これまでの画像生成 AI って、人物や風景を描くのは得意でも、画像の中に意図した通りの文字を入れるのが苦手だったり、デザイン的なレイアウトは難しかったりしましたよね。今回のチャット GPT Images 2は、そのあたりが大幅に強化されているようです。発表によると、なんと雑誌のデザインを丸ごと作成できるほどの能力があるとのこと。デモではテキストの生成能力が向上している点が特に強調されていました。公開された画像を見ると、確かに自然なフォントでデザインの中に溶け込むようなテキストが生成されています。技術的な進化も目覚ましいです。まず画像の解像度は最大 2K まで対応し、 さまざまなアスペクト比、つまり縦横比での出力が可能になりました。そして特に注目したいのがウェブ検索機能との連携です。2025年12月までの最新情報をウェブで調べてから画像を生成できるので、よりタイムリーで文脈に合った画像を作れるようになります。例えば最新のスマートフォンのデザインを取り入れた広告画像を作ってなんて指示もより正確にこなせるようになるかもしれません。また言語能力も向上して、英語のようなラテン文字だけでなく日本語など非ラテン言語の扱いも得意になったそうです。これは私たちにとっても嬉しいアップデートですね。さらに OpenAI はプログラマー向けの AI ツール Codex のエンタープライズ、つまり企業向け展開も強化する Codex Labs という新しいプログラムを発表しました。これは OpenAI の専門家が直接企業に出向いて、実際の課題に Codex をどう活用するかを支援するプログラムだそうです。 AI を単なるツールとして提供するだけでなく、その導入や定着までサポートすることで企業での AI 活用を本格化させたいという狙いが見えますね。画像生成 AI が単なるお絵描きツールからプロのデザイナーやマーケターの仕事を助ける実用的なツールへと進化している、そんな大きな流れを感じさせるニュースでした。さてここからは打って変わって、私たち個人の開発現場で役立つより具体的な AI 活用術について掘り下げていきたいと思います。前夜キータに投稿された興味深い記事を5つ順番に見ていきましょう。
まず最初は前からマーベラスさんの記事、クロードコードを24時間常駐させる自宅ホームラボを月500円で運用している話です。クラウドでサーバーを借りるのが当たり前の時代ですが、この記事は自宅に余っていた中古のデスクトップ PC を使って超低コストでクロードコードを24時間動かし続けるホームラボを構築したという、なんともワクワクするお話です。驚くべきはそのコスト、なんと電気代は月々約520円。これを実現するために徹底的な省電力チューニングが行われています。本体はメルカリで3000円、 SSD を2000円で追加して合計5000円で用意したデルの中古 PC、 これに Ubuntu という OS を入れてモニターをつながないヘッドレスという状態で運用しています。省電力の肝はソフトウェアによるチューニングです。 TLP やサーマルといったツールを導入し、さらにパワートップというコマンドで起動時に自動で省電力設定を適用、 CPU の動作モードを常に省電力なパワーセーブに設定したり、使っていない USB ポートの電源を自動でオフにしたりと細かい設定を積み重ねることでアイドル時の消費電力を 10W から 18W 程度に抑えています。この地道な努力が月500円という驚きの運用費につながっているんですね。外出先からのアクセスにはテイルスケールという VPN サービスを利用しています。これを使うと面倒なネットワーク設定なしで家の外からでも安全に自宅のサーバーに SSH、 つまりコマンドで接続できるんです。iPhone からもシェルフィッシュというアプリを使って Face ID で安全にアクセスできるとのこと。セキュリティ対策もしっかり考えられていて、 UFW というファイアウォールで許可した場所以外からのアクセスを遮断したり、 Fail to Ban というツールで不正なログイン指向を自動でブロックしたりと、基本的ながら重要な設定が施されています。この記事の素晴らしいところは、特定の機種に依存しない汎用的なノウハウが詰まっている点です。省電力設定やセキュリティ対策は他の PC でも応用できます。クラウドも便利ですが、こうして手元のマシンを工夫して使いこなすのはエンジニアならではの楽しみ方ですよね。月500円で自分だけの AI アシスタントが常に待機してくれる環境、ちょっと憧れませんか？
続いてはこちらもクロードコードの活用事例ですが、さらに一歩進んだ自動化のお話です。前に投稿されたユーデンさんの記事、人間が寝ている間にクロードコードがプレイライトの E2E テストを直して PR を出すです。 E2E テスト、つまりエンドトゥーエンドテストは、ユーザーが実際にアプリケーションを操作する流れを模倣して全体が正しく動くかを確認するテストのことです。これを毎晩自動で実行している現場は多いと思いますが、もしテストが失敗したら、翌朝開発者が原因を調べて修正するという作業が発生しますよね。この記事は
その朝の修正作業を AI に肩代わりさせてしまおうという画期的な取り組みです。全体の流れはこうです。まず毎晩 GitHub Actions でプレイライトを使った E2E テストを実行します。もしテストが失敗すると、それをトリガーにして別の分析・修正用のワークフローが自動で起動。このワークフローの中でクロードコードが呼び出され、失敗したテストのレポートやログを読み込みます。そして原因を分析し、コードの修正案を考え、実際にファイルを編集し、最後に GitHub にドラフトプルリクエスト、つまり修正案の提案を作成してくれるんです。開発者が朝起きたら、もう AI が作った修正案が届いているというわけです。すごいのは、ただ AI に丸投げしているわけではない点です。まず AI が勝手なコマンドを実行しないように、 Allowed Tools という設定で Git や GitHub CLI など許可するコマンドを厳密に制限しています。さらに、こういうエラーの時はこう直すのが定石といった QA チームの知見をインストラクションズファイルという指示書にまとめて AI に渡しています。例えば、複数要素にマッチしてエラーになる場合は Exact True を追加するといった具体的なパターンをナレッジベースとして蓄積していくことで、 AI の修正精度をどんどん高めていける仕組みになっているんです。記事では実際に AI が修正した例も紹介されています。 HTML のテーブル構造が複雑でテストが失敗したケースで、AI は人間とは少し違う、しかし見事に問題を解決する XBAS、 つまりウェブページの要素を指定する書き方を提案してきたそうです。その修正理由も PR の本文にきちんと書かれていて、人間がレビューしやすくなっている点もポイントですね。もちろん AI が万能というわけではなく、タイムアウト時間を安易に伸ばすだけの修正をしてきたり、プロダクトコード自体は見られないといった契約があったりといった課題も挙げられています。それでも、これまで2件発動した自動修復は、どちらもそのままマージできるレベルの品質だったとのこと。面倒な作業を AI に任せて、人間はより創造的な仕事に集中する。そんな未来を具体的に示してくれる、素晴らしい事例だったと思いました。
さて、ここまでクロードコードを使った個人の開発効率化の話を見てきましたが、次はチーム開発、特にプロダクトマネージャー PM の仕事がどう変わるかというお話です。前からメディロムテックさんの記事、優秀な AI 専門チームと爆速で高品質に仕上げる要件定義、 PM のためのクロードコード ×AI エージェント実践ガイドです。品質は要件定義で決まると言われるほど、プロジェクトの初期段階である要件定義は重要です。でも PM は白紙のドキュメントを前に何から書けばいいか悩んだり、書いた後にレビューで指摘されて手戻りになったりと、大変な作業に時間を取られがちです。この記事が提案するのは、そうした判断の前後にある作業を AI エージェントに任せてしまおうというアプローチです。ここで登場するのが、クロードコードのスキルとサブエージェントという機能です。スキルは業務マニュアルのように作業の手順やドメイン知識を AI に教えるもの、一方サブエージェントは調査担当、レビュー担当、文章作成担当といった特定のタスクを実行する専門家の部下のようなものです。この記事の筆者は、要件定義のために自作のスキルとサブエージェントチームを編成しています。例えば、論文や業界レポートを調べて要約してくれるリサーチアナリスト、要件の漏れや矛盾をチェックするクリティカルレビューは、ユーザー目線で評価してくれるカスタマーパースペクティブアナリストなどです。実際のワークフローは3ステップで進みます。まずステップ1はヒアリング。 PM がこんな機能を作りたいと伝えると、 AI が背景は、課題は、目的はと対話形式で質問してきます。PM はそれに答えるだけで自分の考えが整理されていくんです。次にステップ2は叩き台生成。ヒアリング内容をもとに AI チームが自社のテンプレートに沿ったデザインドック、つまり設計書を8割方完成させてくれます。そしてステップ3はセルフレビュー。 AI のレビュー担当が矛盾点やユーザー視点での懸念点を指摘してくれます。 PM は白紙から書く苦労や一人でレビューする大変さから解放されて、 AI が作ったものに対して判断するという最も重要な仕事に集中できるんです。
この仕組みをうまく機能させるコツは、 AI に十分なコンテキスト、つまり文脈を与えること。プロジェクトのフォルダに過去の議事録や使用書、用語書などを置いておくだけで、 AI はそれらを読んでプロジェクト固有の事情を踏まえたアウトプットを出してくれるようになります。 AI を記憶力抜群で過去の経緯をすべて把握している優秀なチームメンバーとして活用するわけですね。これは PM だけでなく、あらゆるドキュメント作成業務に応用できそうな非常に強力な考え方だと感じました。
続いては、もっと手軽に始められるクロードコードの自動化テクニックです。キータからカモメすすめさんの記事、クロードコードで開発を自動化するスキル5選を紹介します。毎回同じような指示をプロンプトに書くのが面倒と感じたことはないでしょうか。そんな悩みを解決するのが、先ほどの記事でも触れたスキル機能です。この記事では、開発作業で特に役立つ5つのスキルが具体的なコード付きで紹介されています。1つ目は PR サマリー、プルリクエスト、略して PR の説明文を自動で生成するスキルです。 GitHub CLI というコマンドラインツールを使って、実際のコードの差文を読み取ってから要約を作るので、非常に精度の高い説明文を生成してくれます。毎回の PR 作成の手間が省けますね。2つ目はフィックスイシュー。 GitHub のイシュー番号を渡すだけで、そのイシューの内容を AI が読み取り、コードを修正し、テストを実行して、コミットするところまでを自動でやってくれるという、まさに夢のようなスキルです。簡単なバグ修正ならコマンド一発で完了してしまいます。3つ目はディープリサーチ。コードベースの特定の機能について、関連ファイルを特定し、依存関係を追い、潜在的な問題点を洗い出してレポートを作成してくれる調査用のスキルです。大規模なコードの改修前や障害調査の際に絶大な威力を発揮しそうです。4つ目はコミット。変更したファイルをステージングして、コンベンショナルコミッツという規約に沿ったコミットメッセージを自動生成し、コミットまで行うスキルです。コミットメッセージを考えるのって意外と頭を使うので、これも嬉しい自動化ですね。そして5つ目はエクスプレインコード。指定したコードが何をやっているのかを、マーメイド記法というテキストで書ける図解や日常的な例えを使って分かりやすく説明してくれるドキュメントを生成するスキルです。コードリビューの準備やチーム内の知識共有にめちゃくちゃ役立ちそうでしょうか。これらのスキルはプロジェクトのリポジトリに置いておけば、チーム全員で共有できます。このプロジェクトの PR の書き方はこう、コミットメッセージのルールはこう、といった暗黙のルールをスキルという形で自動化、標準化できるのが最大のメリットだと筆者は語っています。まずは自分がよくやる繰り返し作業を一つスキルにしてみることから始めるのが良さそうですね。
さて、今日の技術トピック、最後はGitHub コパイロットを使ったお話です。前からソタン・エンゲルさんの記事、 GitHub コパイロットで既存リポジトリを段階的に改善するです。テストもコードをきれいに保つリンターも自動化の仕組みである CI もない、そんな触るのが怖い状態になってしまった既存のリポジトリ、あなたの周りにもありませんか。この記事では、そうしたリポジトリをGitHub コパイロットを使って安全に段階的に改善していくための非常に現実的な手法が紹介されています。この手法の核心は、確率論的 AI で素早く生成し、決定論的ツールで確実に検証するという考え方です。コパイロットのような AI は、同じ指示でも毎回少し違う結果を出す確率論的な性質を持っています。その AI の出力のブレを、リンターや CI のような必ず同じ結果を返す決定論的なツールで補うというアプローチです。そしてもう一つの賢いアイデアが、コパイロットへの指示の出し方です。フューショットプロンプティングという具体例を一緒に渡す方法を使うのですが、その具体例としてブランチ間の差分を利用するんです。例えば、このブランチから次のブランチへの変更を参考にして、同じようなテストを追加してと指示することで、
コパイロットは期待されるコードの形式や流度を正確に理解してくれます。具体的な改善ステップは4段階です。まずステップ1はテストだけを追加する。既存のコードは一切触らずに、まずテストコードをコパイロットに生成させます。これにより何か変更を加えてもこのテストが通れば大丈夫という安全な足場を最初に作るわけです。ステップ2でリンターを入れる。ラフというツールを導入し、コードのスタイルを統一します。コパイロットが生成したコードも人間が書いたコードも同じルールで自動的に整形されるようになります。ステップ3で CI を導入する。 GitHub Actions を使ってコードがプッシュされるたびに、ステップ1と2で導入したテストとリンターが自動で実行されるようになります。これで品質を保つ仕組みが整いました。そして最後のステップ4でコパイロット指示書を作成する。プロジェクトのルートに .github/copilotinstructions.md というファイルを作り、このプロジェクトのコーディング規約や使っている技術などを書いておきます。こうすることでコパイロットがプロジェクトの文脈を理解し、より精度の高いコードを生成してくれるようになります。 AI に任せるところと機械的なツールで締めるところをうまく使い分ける。そしてブランチの差分を AI への指示に使うというハック、これは AI 時代におけるレガシーコード改善の新しいベストプラクティスになり得る非常に参考になるお話でした。
はい、というわけで今日は AI 開発の最前線から具体的な活用テクニックまで盛りだくさんでお届けしました。スペース X のような巨大企業が AI 開発ツールの競争に乗り出してきたり、 OpenAI が高性能な画像生成モデルを発表したりと、 AI 技術はものすごいスピードで進化していますね。そしてその進化した AI をクロードコードや GitHub コーパイロットといったツールを通じて、私たち個人の開発者が日々の業務を効率化したり品質を向上させたりするために活用するノウハウもどんどん共有されるようになってきました。特に AI にコンテキストを与えてチームの一員のように働いてもらう考え方や、 AI の確率的な性質を決定的なツールで補うという考え方は、これから AI と共存していく上でとても重要になりそうですね。皆さんも今日の話の中から何か一つでも試してみたいと思うテクニックが見つかったら嬉しいです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。